こんにちは。ボットでエンジニア第168回エンジニアの大坪です。
エンジニアの幹事です。こんばんは。こんにちは。
よろし
おはようございます。
くお願いします。はい。今年の抱負は？
今年の抱負は、左目の視力を回復する
それ、南
という。
さんのやつですね。
今年の南くんの抱負は、左目の視力を回復することで、
今年の抱負はって聞かれて、他人の答えているんだ。
ちょっとなんかふわっ、僕の抱負はなんかふわっとしていて、あんまり記号的じゃない感覚的なものを意識的に見るっていう、なんか謎の1週間前何考えてたんだろうっていう感じの抱負でした。
はい。
まあ、いつでも変えていいので、これは。
はい。あ、そうだ。今日僕の謝罪から入る必要がありまして。あのですね。今週、妻にですね。お前は三体の話をしすぎだと怒られました。
ていうか、パートナーの方は聞いてらっしゃるんですか、このポッドキャスト。
あ、そう、なんかこう、聞いてるんですよね。
ああ、聞いてる人いるんだ。恥ずかしいな。
そうなんですよ。実はいるらしい。
全部 AI しか聞いてないと思って喋ってるので。
ま
あれ、3体の話今日はしないです。
あ、そんな話はしないんだけど、お前は何の話でも三体につなげすぎやと怒られましたので、こう同じ思いをされている皆様にこの場を借りて謝罪ができればと考えております。
いやー、よっぽど
大
好
変
き
申し
なん
訳
だ
ござい
な
ませんで
と思っ
した。
たんですけど。
だってしょうが
い
ない
えいえ、
じゃん
まあ、
ね。
申し訳いたします。
はい。で、今日ちょっと時事ネタ1個いいですか？まあ、時事ネタってことないですけど、ノーションカレンダー触りました？
知らない。
知らないですか？クロンってカレンダー覚えてます？
ごめん、それも知らない。
ですね、これいつだろう？あ、これクロンの話してないかな？もしかして。ドックスで検索するとヒットしないんで、話してないかもしれない。
クロンドットコムっていうのがあるんですね。
そうなんですよ。クロンっていうカレンダーアプリが作られて、それがですね、1年前ぐらいかな？もっと前だっけ？に、
ランディングページみたいなのを見てますけど、
これが2022年9月に買収されたと、ノーションに。確か結構すぐなんですよね、僕の理解だと。ちょっとちゃんと覚えてないんですけど、なんか僕のイメージでは、クロンってカレンダーリリースしてから1年以内ぐらいにリリースされたぐらいの、スケジュール感だったぐらいのイメージがあるんですけど、まあ、なんかめちゃめちゃイケてるカレンダーアプリを作って、ノーションに買収され、で、そことどれぐらい接続性があるのか実は僕ちゃんと知らないんですけど、おそらくなんですけど、そのクロンのそのチームないしそのコードベースとかの資産を作って作られたのが、ノーションカレンダーだというふうに僕理解してますね。で、これ結構これ僕が欲しかったそのカレンダーでめちゃめちゃいいんですよ。
ほうほうほう。
なん
何
でちょっ
が
と、
ですか、これは。
これまず一個すごく嬉しいのはですね、複数カレンダーで同じ予定があったら一個に潰してくれるんですよ。
なるほど。
この嬉しさ、わかります？
ちょっと分かってるのか分かってないのか分かんなくて、その複数 Google アカウントを持ってるときにどっちも入ってるときってこと。
そうです。おっしゃる通りですね。
まあ。
例えばですけど、その自分のカレンダーと上司のカレンダーを両方見るみたいなことあるじゃないですか。その
う
時に、例えば自分と上司の番号を1個にキュッとなってくれるんですね。っていうのがもうこれ非常に嬉しいと。
まあ、わからないでもない。横に3つぐらい並ぶときありますよ
そう
ね。
なんですよ。横に3つ並んでて、全部同じなんだけどなって思うことあるじゃないですか。あ
いや、で
れ？
も、逆にそこで3人は入ってるミーティングなんだな。なんかそんなに困ってはいなかったような気も。
あ、
する。
そうですよね。一応ここで、その1個に潰されるときに、カレンダー色があるじゃないですか。それがこうストライプになってくれて、その線の数で何人分のカレンダーを同時に見てるかっていうのが分かるような見せ方になってますね。
なるほど、情報は落としてませんよと。
そう。
お
まあ
し
で、
ゃれ。
ちょっと、そういう細かいところ とかなんですけど、まあ、これはかなりこのカレンダーのめっちゃ細かい部分なんですけど、これやってくれるカレンダーが結構少ないんですよね。で、まずそれやってくれるってのが嬉しいっていうのが個人的には結構強くて、それからですね、でも個人的にこれ待ってたんだよなっていう機能はですね、ブロックって機能なんですよ。
お、
何かっていうと、
ブロックとは。
はい。自分のプライベートのカレンダーに入れた予定で、仕事のカレンダーにブロックを勝手に入れてくれるって言うんですね。
嬉しい、それは嬉しい。
嬉しいですよね。で、ここで、その予定の詳細も入れるかどうかっていうのが選べるんですよね。なんで、その職場の人に予定の詳細見られたくないなと思ったら、ビジートだけ出すような感じになるんですけど、まあ、よく言うとアウトオブオフィスにしたいですけどね。
わかる。ここは僕、プライベートな予定があって、その詳細を見せたくないけど、いないんですよっていうことだけ伝えたいときって結構、あるよね。
そうなんですよ。歯医者に行くみたいな時に、プライベートのカレンダーに歯医者って入れて、会社のカレンダーにこうブロックみたいなことするの嫌じゃないですか。めんどくて。それ勝手にやってくれるってですね。で、
大坪プライベートアカウントでは歯医者って入れていて、
そうそうそう。
大坪プライベートアカウントをなんかインポートしたようなカレンダーでは、設定で名前消すって、タイトル消すっていうふうにしておくと、なんかわかんないけど、ここは用事がありますっていうふうに表示される。
そうなんですよ。
なる
で、
ほど。
これまでもやろうと思えば、その自分のプライベートカレンダーを会社の人に全員に共有する。で、ビジー状態しか見れないっていう共有はできたんですよね、Google カレンダーでもともと。ただ、それをしようと思ったら、僕の同僚っていうのは、大坪のプライベートカレンダーと大坪の仕事カレンダー、両方見ないといつ空いてるか分かんなかったんですよ。それをいちいちお願いできないじゃないですか。でも、その僕の仕事の本当の一本のそのカレンダーっていうのに勝手に同期してくれるんですね。で、しかも、これプライベートカレンダーの内容を変えたり、時間帯とか変えたりしたら、ちゃんと追従してくれるんですよね。
まあ、はい。
まあ、そりゃそうって感じだと思いますけど。
それはそうかなと思った。
まあ、で、この機能が本当に嬉しくて、こういうことやってほしかったんですよねっていうのが
そっ
あ
か、
りま
カ
す
レン
ね。
ダーって、なんかもう Google カレンダーで満足してる気持ちになったけど、そういう細かいという、あるんですね。
そうなんですよ。
え、僕気になったのは、ノーションが作ってるから、ノーションって結構、仕事のミーティングを全部記録させたりとか、タスク管理とか、いろんなことし、ノーション上で表現してるじゃないですか。そこと紐づけるみたいなものもありそうだなと思ったんですけど、どうなんでしょう。
そうですね。まだ、最低限しかついてないですけど、その連携はあります。具体的には、Google カレンダー使ってる人だと、Google カレンダーで、同僚とのミーティング入れたら、議事録を作るボタンってあるじゃないですか。わかります？
使ったことないかも。
あるんですよ。例えば、今この時間が僕とタウンさんのワンオンワンだとするじゃないですか。今日は初めまして、今日からよろしくお願いします。じゃあ、ワンオンワンしていきましょうみたいな時に、シェアードノート作ってなかったですね、となった時に、このミーティング用の、Google カレンダーにウェブ上で行きますと。で、そこで、議事録を取る、まあ、ドックスを作るってボタンがあるんですけど、それを押すと、Google ドックスが作られて、さらにそのカレンダーのドキュメントの添付一覧に、そのドックスが入るし、患者さんと僕に共有されるってことが起こるんですね。
今それを探してるんですか？
もしかしたらこのワークスペースのアカウントしかないのかもしれないですけど、
ああ、そういうことか。
例えばですけど、編集画面に行って予定の、そしたらディスクリプション書いてあるところの、1個上のところに Create Meeting Notes って書いてありますね。英語だと。まあそういうボタンがありますと。
あるんですね。
そうなんですよ。まあ、とりあえず、まあ、よくあるユースケースとして、予定からドキュメントを作るっていうのよくあるわけですけど、ノーションカレンダーも、予定からノーションのページを作るってことができます。
まあ、
で、
ビジ
そ
ュアル
れが
クール
テンプ
です
と
か
して見
ね。
れるみたいなところもありますね。まあ、ただこれは、まあ、そのノーションがカレンダー作ったらそれぐらいするだろうっていう感じですね。で、もう一個ノーションとの連携があって、これ何かというと、ノーションの、データベースでタイムラインビューってのがあるじゃないですか。
なんかいろいろビューありますよね。
うん。まあ、要は、カレンダーっぽく見えるビュー、カレンダーというか、そうですね、タイムラインですね。イメージ
ガン
的
ト
に
チ
は
ャー
ジ
トみ
ラ
たいなの
の、
もあるよ
エ
ね。
ピックとかをこう並べていくところの画面みたいな感じですね。で、そういうふうなタイムラインビューがあれば、それをカレンダー上で表示できます。
それをカレンダー上で表示できる。確かに。
まあ、要するに、時間の始まりと終わりがあるようなタイプの、データベース持ってれば、それをカレンダー上にそのまま表示できますよという機能ですね。まあ、結構嬉しい。で、まあ、編集したらもちろんノーション側にも反映されると。ただまあ、まあ、できるようにするでしょうね、そりゃっていう感じの機能ですよね。
いや、でもまあ、嬉しいんだと思います。
うわ、天才だ、これがあったらもう最高じゃないかってほどではないですよねっていう。
ちなみに、Google カレンダーを今まで僕は使ってるんですけど、おつぼくんも使っていたと思っていて、移行はできるんですか？
あ、これデータは Google カレンダーで単なるビューアーなんで、移行とかないですね。
あ、データは Google カレンダーなんだ。
そう、Mac のカレンダーアプリと同じような設計になってますね。なんで、カレンダー、ノーションカレンダー落としてきて、サインインウィズグーグルって書いてあるから、ポチって押したら終わりです。
すごい。今、していて。
で、これ、あと嬉しいのが、やっぱクラウド同期がすごい楽で、僕ずっとカレンダーアプリ不満だったのが、カレンダーの設定が、同期されないんですよね。いろんな Mac とか iPhone とかで。例えば、このパソコンでは、このカレンダーとこのカレンダーとこのカレンダーにログインして、このカレンダーとこのカレンダーとこのカレンダーを表示したいみたいな設定とかっていうのが同期されないから、毎回、新しいデバイス登録するたび同じ設定するんですよね。
なるほど。
なんですが、Notion カレンダーはもう1個のプライマリのアカウントでログインしたら、そのいろんな Google カレンダーとも全部ついてくるので、本当に1回設定したら、それ以降はもう Google カレン、あの Google アカウントでログインすれば、すべての設定、まあ、真にすべてかちょっとわからないですけど、まあ、自分が感じた仕様の設定っていうのは全部引き継がれる感じになってますね。これも非常にポイントが高いと。
高得点。
高得点なんですよ。
そっか、確かに今、スマホを開いて、Google カレンダーを開いたら、あれ？なんかもう、よくわかんないけど、2つ表示されてることに全然違和感を感じてなかった。同じ予定が2つずつあったりする。
ね。
なんか Google アカウントの、リポートとかのおかげ
まあ、
で。
これ気にしないっていう人もいて、まあ、むしろそっちの方が正しいじゃないか、データとしてっていう人もいるんですけど、個人的には見たくないんで。
まあ、スマホではプライベート側を見たくて、みたいな人はいそうですよね、ちょっと。
まあ、そうですね。
まあ、ただ、おつぼ先生は全部同じものを見ることに喜びを見出す人ってことです
まあ、そうですね。
ね。
まあ、という感じのことがありまして。あと、Mac のカレンダーアプリを僕が基本的に使ってるんですけど、なんか僕、ブラウザーでカレンダー開くのがあんま好きじゃなくて、Mac のカレンダーをずっと使ったんですね。で、Google カレンダーでしかできないことがあるときに Google カレンダーに行くということをやってたんですけど、 Mac のカレンダーアプリにそう不満があって、それ何かっていうと、同僚のカレンダーが見れないんですよね。正確に言うと見れるようにはできるんですけど、あの人の予定どうなってるんだろうと思ったら、その人のカレンダーが見れるようになる設定をまずウェブ上でした後に、カレンダーでいつでも見れるようになるんですよね。だ
は
るい
い。
と。なんで
Mac
す
の
け
カ
ど、
レンダー全然使ってないので、なるほどって感じ
まあ
です
ま
けど。
あまあ。とりあえず、同僚のカレンダーも簡単に見ることができるというのが、ノーションカレンダーの良さですね、これ。
ちなみに Notion カレンダーはブラウザで見るんですか？それともアプリを入れるんですか？
これはアプリを入れてるんですけど、ブラウザ版もどうやらあるようですね。で、多分ですけど、ノーションのそこら辺の技術うまく使ってるんじゃないかと思ってて、まあなんかエレクトロンかなんかで、ブラウザベースも、全部うまくいく、動くようになってるんじゃないかな。そうですね。やっぱエレクトロンっぽいですね。なんだ、開発ツール開けました。
なるほど。ちなみに、まあ、そうなんですね。ブラウザ開いてよければもう Google カレンダーでいいじゃんって、ちょっと、
いや、そしたら、Google カレンダーでプライベートのカレンダー見れないじゃないですか。
Google カレンダーでプライベートのカレンダー見れない。
仕事のカレンダー見つつ、今日この後予定あったっけ、プライベートでってのが分かんないじゃないですか。
インポートしちゃえばいいんじゃないの？プライ
イン
ベート
ポ、
側。
まあ、そうですね。そのパターンはあって、実際僕もそうしてたんですけど、何が不満だったんだっけ？
いや、でも、僕も幸せになったような気がして、全然文句はないんですけど、そうなんだなって。そうなんだなっていうか、結構不満があったんだなっていうことにちょっと驚きを
いや、
持ちま
僕
した。
結構不満だったんですよ、この辺。
なんか、見た目綺麗な感じがしますね。
あ、でも、
おしゃれ
一
な
番
感
かっ
じ。
たあれですね。なんか、プライベートの予定とかっていうのは、ちょっとその、会社のアカウントっていう自分が100%コントロールできない場所に置きたくなかったのが、ちょっと嫌だったっていう記憶はあるな。まあ、そこさえ乗り越えればよかったのではって言われたらそうだったかもしれないと思ってくるけど。でも、あとはあれですよね。副業のカレンダーとか。なんかそれをなんか、それぞれ相互に全部で見れるようにするとかってもちょっとだるかったんですよね。
いや、そうなんでしょうね。ちゃんと僕あんまりそこら辺やってないっていうのが
で、僕はなんで、本業の人には自分のプライベートカレンダーのビジー状態だけ見れるような設定してたんですよね。で、自分のカレンダーでは表示してたんですけど、そうするとビジーって書いてあると何のことか分かんないんですよね。みたいなのがすごく嫌だったんですけど、そこら辺が解消されて。
これ、最近リリースしたんですか？
僕の理解だと木曜日ですね。なんで、5日前ぐらい。日本時間18日だった気がしますけど。
いや、ノーション、まだ爆進してる感じですね。パワーアップしてる感じがしますね。
そうですね。で、多分なんですけど、このリリースノートみたいなやつ見てると、今この Google カレンダーを Notion にインポートするってことができないんですよ。Notion カレンダーで Notion のデータベースと Google カレンダーの両方見るってことは可能なんですが、Notion カレンダーで、違うわ。Notion で、Google カ
デー
レン
タ
ダーを
ベー
見
ス
るこ
も。
とはないんですね。これ結構できたら嬉しいだろうなと思ってて、例えばノーションで朝会やるぞみたいな時に、全員のカレンダーがベンってそこに表示されるみたいなことができるわけですよね。とか、そのカレンダーインポートしてタグつけて、あ、今月はこんなにカジュアル面出したんだとか数えれるとか、そういうことができたりすると、まあ嬉しいって人はいると思うんですよね。僕はなんか、あんまり最高に嬉しいユースケース思いつかないんですけど、まあ、やりたいっていう人いるだろうなと思ってて、まあ、それがしたかったから書籍としてやってるんじゃないかという雰囲気を感じてて、なんで Google カレンダー、まあ、Notion カレンダーを使っていれば、Google カレンダーの内容が Notion でも閲覧できるようになるというのを、 なんか、
まあ、一
今
個と
作っ
して。
てるんじゃないかなって想像してますね。
仕事関係、ノーションにまとめて嬉しいっていうのは、まあ、理解できますね。ちょっと最近、何の機能があるのか全然わかんなくなってしまって。なん
そうっす
か、
よね。
ノートを使いこなしてる感がないんですけど。
ノーションは簡単にノーションに使われちゃいますからね、なんか。難しいノーション。さておき。
モーション
あと
カレ
こ
ン
れ、
ダー。
キーボードショートカットとコマンドパレットがあるのめちゃめちゃいいっすね。そのコマンドパレットのコマンド K って押したら、いろんなメニューが出てきて、こう、検索、文字列入れると、インクリメンタルにやりたいことが探せて。なんで、例えば、まあ、タンジさんと僕が同じ会社で働いてるとして、タンジさんとミーティングしたいのはいつがいいんだろうなと思ったら、マンド K、ミートって入れたら、ミートビズというメニューが出てくるので、これエンターを押すと、誰とって言われるので、タンジって書いて、タンジ、マコト、アットマーク、会社名 .com みたいな。やつが出てくるので、それをエンターを押すと、タンヌさんはいついつ空いてるっぽいよみたいなのが出てくるから、あ、じゃあここにしますってやるみたいな感じで、キーボードでめちゃめちゃ、なんだろう、進んでいけるっていうのがめちゃめちゃいいっすね。
基本ショートカットは、まあ、正義ですからね。
そうなんですよ。
なんかこういうコマンドパレット系って、今コマンド P って言ったじゃないですか。
コマンド K ですね。
あ、コマンド K か。コマンド K でもコマンド P でもノーションって開きますよね。
あ、コマンド P 聞くんだ。知らなかった。あ、
あ、わかんない。僕の環境はなんか P っ
本当
て。
だ。開きますね。
いや、このコマンドパレット系を全部統一したいっていう欲求ちょっとあるよね。
そうなんですよね。VS コードがコマンド P じゃないですか。
コマンド P ですよね。
あれ、なんでっていうのがあるんですよ
ラッ
ね。
クはコマンド K ですかね。
ん？もう一
スラッ
回もう一回。
クってコマンド K じゃない？
スラック？
スラックは、
スラックコマンド K だった気がするけど。
あ、コマンド T もいけるわ。
あ、大体両方実装してるんですか、みんな。
で、ノーションじゃない、アーク、ブラウザのアークは、僕の環境でコマンド T ですね。コマンド K の P も効かない。
T なの？コマンド T？ ほんとだ。僕はコマンド L 使ってますよ。
なんだって。
あ、これ
アー
コ
ク
マンド
か。
T ってこれあれじゃないですか。新しいタブ開くときのやつですよね。
そうですね。
これコマンド L がよりジェネラルなコマンドパレットだと思いますけど。
コマンド L はブラウザの URL テキストフィールドを開くみたいなやつだよね。
あ、そうですね、はい。
確かに。いやー、なんか全部統一したいなって。
それはね、そう。
A か P か T 押しといて、出たら使うって感じじゃないですか。
まあ、まあまあまあ。
まあ、アプリによって覚えてるのかもしれないけど。
まあそうですね。でもなんか、やっぱあんま気にしてないから、多分。
あ、そうなんだ。僕、ブラウザで、時々コマンド P を打って、印刷っていうメニューが出て、残念な気持ちになる時ありますよ。
僕はなんかコマンド、やっぱ意識してないな、でもなんか。意識してないから、多分覚えちゃってるんでしょうね、やっぱ。
スラックだったら、これだ。
今
こ
なん
れだっ
か
たら、
いちいち考えてた記憶ないなと思って。まあ人によるというのはありそうですけど。
コマンド P を僕め、あの、印刷に割り当てるのを引き剥がしたいですね。ぜひ。
今時印刷したい人いないでしょみたいな気持ちありますよね。
ちょっとなんかそういう主張はしたくなるよね。
少なくともなんか、コマンド P みたいな その、やりやすいやつ取らないでほしいなと思ってて。なんか、コマンドシフトオルトピートだったら別に全然いいっすよ。
そうです
なんす
ね。
か。
いや、多分どっかの世界ではめちゃめちゃ使われてると思うので、コマンド P で
まあ
いい
ね、
はず。
まあ変えづらいでしょうけどね、それはもちろん。それはわかるんだけど、なんかね、文句でした。
これなんか、リガジンの記事なんですけど、
リガジン。
Bluetooth はなぜ不安定なのかっていう記事を、多分一昨日ぐらいに見て、タイトルだけ見て、いやー、Bluetooth って切れるよねって思って読んだっていう感じなんですけど、なんかハッカーニュースでそういう議論があったっていう話題で、Bluetooth って切れないですか？
まあ、たまに切れますね。
なんか、もしかしたら僕、ちょっと自信がなくて、古い人間の、昔の Bluetooth、なんかバージョン3とか4とかの話をしてるのかもしれないんだけど、なんかランニングとかしてたら切れたりして、ちょっとイライラして、Bluetooth で切れるイメージがめっちゃあるっていう、あるんですけど、まあ、なんで切れるのかっていう議論がされてて、今、ニュースのサイトをチャット GPT に読ませて、ちょっと読んでたんですけど、なんか、やっぱり基本的には周波数帯が 2.4GHz ぐらいの周波数帯を使用していて、なんか電子レンジとか、Wi-Fi とかも使うので、結構そこと干渉して切れるっていうのはあるらしいですね。特に家の中とかで、なんか、電子レンジとかなんですかね、使ってたりすると切れるみたいな。あとは、まあなんか障害物の解説がとか言ってるけど、よくわかんないんですよね。
よく
なん
わかん
か、
ないな。
いや、Wi-Fi も 2.4GHz 帯使ってるから、別に Wi-Fi は切れないのに、Bluetooth で切れるなっていう印
そ
象
れあ
が
れ
あっ
じゃ
て。
ないですか。なんか Wi-Fi はなんか0.5秒切れても気づかないってなるんじゃないですか。
寸断しても気づかないっていうのがあるのか。
そのリアルタイム性がやっぱちょっとへの期待が低いんじゃないですかね。
再接続がしづらいとかなのかな、Bluetooth の方が。
再接続？
いや、なんか一瞬切れて、一瞬切れてもなんか、インターネットというか、通信って待ったりするじゃないですか。今、なんか切れても動画のストリーミングだったら問題ないし、まあ、こうやってリアルタイムに話してたら問題があるのかもしれないけど。いや、なんか謎だなと思って読んでいたんですけど。
何なんでしょうね。なんか、そこってタイミングに切れることあるんですよね。なんか。なんかめちゃめちゃ人が多いところで切れたりするの、まあまあ、干渉とかしたんですかねって思うんだけど。家の中歩いてたら、あれ？みたいな。別に電子レンジ使ってたわけじゃないんだけどな、みたいな。
そうですよね。まあ、あともう一つは、使ってるエネルギーって、なんかちょっと物理的によくわかんないですけど、パワーがそもそも Wi-Fi とかよりも弱いので、まあ、それが切れやすさに関係してるっていうのも言われていて、クラス1、クラス2、クラス3みたいなパワーのレベルはあるけれど、なんだっけ、クラス3とかは結構弱いので、みたいな。話があるらしいですね。
なんか昔、ズボンの後ろポッケにスマホ入れてて、Bluetooth ヘッドホンを使ってると、体をひねると 切れるって聞いた瞬間ありますね。
なんか、体動かした瞬間切れるっていうのを僕も経験してて、
あ、こい
何
つ
なんだ
体
ろ
回れないんだって思った曲があって。
う。人間なんて別に液体みたいなもんだから、動かするはずだし、わかんないです。Bluetooth 7とかになったら規格が改善するのかもしれないし。
うん。なんか最近の Bluetooth って結構遅延少ないらしいですよ
そうなんですね。
ね。うん。なんか、昔ゲーマーとか有線マウス、有線キーボードだったのが、最近は無線の人も増えてきたみたいな。全然遅延問題ないからみたいな。マジか、とか。
そうなの。なんか音声のコーデックとか結構新しいの出てるけれど、でも100ミリセカンドぐらいは遅延ありますよね。
うん、昔、AirPods で音ゲーしようとしたら全くできなくてびっくりしたんですよね。こんなできないかと思って。
いや、ガチ勢は未だに有線だと僕は信じてるけど、まあそうなのかもしれないですね。なんか緩和されてるのかもしれない。
まあ、
Bluetooth。
音ゲーとかってのはまだ無理だったりするのかな。まあ、ちょっとわかんないですけど。はい。
不満でした。
Bluetooth ね。ちょっと最近、うちの Wi-Fi がなんか切れるんですよね。
どういうふうに切れるんですか？
なんかですね。わかんないんですけど。なんかね、Twitter の画像が読み込めなくなったり、YouTube のショートが読み込めなくなったりするんですよね。いきなり。で、Wi-Fi を切ってつなげ直すと、治るんですよね。
なんかいろんなところでそういうの起こってますよね。
うん。で、僕が疑ってるのは、うち、なんか、そう、細長い家なんで、電波届かなくて。
大人が家なんだ。
そうなんですよ。で、かつ、なんですか、インターネット出せる場所が家の端っこにあるんですよね。なんで、
ああ、
ア
じ
クセス
ゃあ。
ポイント3つ作ってるんですよ。
あ、なるほど、なるほど。
で、僕の予想は、そのアクセスポイント切り替えるタイミングで、なんか、謎の互換性の問題が起きてるんじゃないかと疑ってて、
ありそうですよね。携帯とかでも、なんか昔は結構基地局またぐ移動するときとかに切れてたみたいな。まあ、
なん
技術
か、
的に難しそうですよね。
そうですね。で、なんか、うん。いろんな情報を読み込めるのに、特定の動画とか 画像だけダメになるんで、うん。なんでだろうと思って、わかんないですよね。
でもなんか人間のその寛容さが結構大きいですね。やっぱりネットワークとかって。なんか切れるんですよねっていうのは普通に言うし。
うん。そうですよね。なんか優しいですよね、人間。
無線で情報を飛ばすものはよくわかんないけど、時々不具合があって、でもなんかリセットだったり、やり直したり待ったりするといけるよねっていう共通認識があるから。
うんうんうん。
まあ、いっか。
もう一個ぐらいなんか突っ込めるけど、なんかありますね。
何ですかね。加湿器、生活の湿度に関する話をしたいんですかね。
聞きましょう。
いや、僕、そういえば最近、なんか乾燥してるなって思って、温度計と湿度計を一緒になってるやつを買って、あ、うちは湿度40%ぐらいなんだなって思うようになったんですよ。初めて計測できるようになったんですよ、それは。
素晴らしい。オブザーバビリティが上がった。
そうなんですよ。 まずは見れるようにするところから。
素晴らしい。
ちょっと、なんか風邪をひいたりして、湿度足りないなって思いながらも、でも何パーセントかわかんないから、みたいなのが、ちょっと解消されて嬉しいです。
あ、とりあえず計測可能になったというところまで。
計測可能になって、まあ、40%から60%の間に家をしとこうかなって思ってる感じです。
加湿器は買うんですか？
加湿器は一応あって、でもなんか部屋の大きさに対して多分パワーが足りてないような気がして、で、パワーが足りてないような気がしてるけど何パーセントかわかんないっていう状態だったんですよ。で、買ってみて、はい、なんかつけてると40%ぐらいはいくんだなって思って、
あ、つけ
まあ、
てて40%
つけてて40%だったので、でもやっぱちょっと足りてないけど、ギリギリ許容範囲ぐらいなんだなって思っています。加湿器を買うこともちょっと検討してます。
だったんですね。買いましょう。
何買ったらいいんですか？バルミューダですか？
うち、加湿器買うの苦手なんですよね。僕、バルミューダのレインを持ってるんですけど、壺型のやつなんですけど、やっぱね、なんですか、蒸発させる系？フィルターの掃除がめんどくせえなっていうのをやっぱり思ってきて、やっぱなんか夜間式というか、ただ沸かすだけのやつの方が、やっぱ楽だった気がするなって。ちょっと思ってきてますね。
なんだっけ、超音波式みたいなのもあるし、その加熱してスチームを出すのもあるし、あとフィルターで表面積をひたすら大きくして蒸発させるみたいなやつなんでしたっけ？
一応そこに風を、なんか、なんだ？
風も送るのか。
風も送ってるんで、
バルミューダは風を送るタイプなんですか？
バルミューダ、そうですね、風、なんか、空気を吸い込む、違うな。水をすごい吸う、なんか、フィルターみたいなところに風をバーッと当てて、加湿するってタイプですね。
まあ、とにかく見た目がいい。
見た目いいのと、やっ
です
ぱ、
ね。
水を補給するのはやっぱちょっと楽な気はしますね。なんか、何往復かしなくちゃいけないんですけど、満タンにするためには。ただなんか、なんていうの？でっかいタンクを持ってドッソーンってやって、このジャバジャバジャバってやって頑張って運ぶっていうのはなくなるんで、気がついた時にちょろちょろって入れてればいいか、みたいなのでいいのは、まあいいですね。
あと1分だ。
そうなんですよ。終わりますか。皆さんもいい加湿器が見つかったら僕らに教えてくださいね。
いい
あ
加
りがとうご
湿器
ざい
を。
ました。はい。
ございまし
ホットエン
た。
ジニア第168回でした。ありがとうございました。